メッセージ5、私たちに安息を与える方としてのキリスト。ローマ数字1、マタイ11章28節、すべて労苦し、重荷を負っている者は私に来なさい。そうすれば、私はあなた方に安息を与える。29節、私は心の柔和なへりくだったものであるから、私のくびきを負い、私から学びなさい。そうすれば、あなた方は魂に安息を見出す。30節。なぜなら、私のくびきは負いやすく、私の荷は軽いからである。A。ここの労苦は、律法の戒めや宗教的規定を守ろうと努力する労苦を指すだけでなく、あらゆる働きにおいて成功しようとして奮闘する労苦も指しています。このように労苦する人は誰でも常に大きな重荷を負っています。B、主は御父の道を認め、神聖なエコノミーを宣言して、御父を褒めたたえた後、このような人々が彼に来て安息を得るようにと主は召しました。C、安息は律法や宗教の下の、あるいはあらゆる働きや、責任の下の労苦と重荷から解放されることを指すだけでなく、完全な平安と全き満足をも指しています。D、主の区吹きを追うとは、御父の御心を取ることです。それは律法や宗教のどんな義務によって規制されたり、支配されたりすることでもなく、また何かの働きによって奴隷にされたりすることでもなく、御父の御心によって拘束されることです。E、主はそのような生活をして、御父の御心以外の何も考慮しませんでした。主はご自身を完全に御父の御心に服従させました。ですから、主はご自身から学ぶようにと私たちに求めています。1、信者たちは主の原型に従って、主の首輝き、神の御心を追うことによって、また神のエコノミーのために労苦することによって、彼らの霊の中で主を服写します。2、主は彼の全生涯にわたって御父に服従し、従順であって、ご自身の服従と従順の命を私たちに与えました。3、キリストは最初の神人でした。私たちは多くの神人です。私たちはキリストが神に絶対的に服従したことにおいて、またキリストが神をもって極みまで満足したことにおいて、キリストから学ばなければなりません。4、神はご自身の目に喜ばれることをイエス・キリストを通して私たちの中で行っています。それは私たちが神の御心を行うことができるためです。神はご自身の大いなる喜びのために私たちのうちで活動して願わせ働かせています。F、柔和あるいは温柔であるとは反対に抵抗しないことを意味し、へりくだるとは自分を高く見ないことを意味します。主はすべての反対の中で柔和であり、すべての拒絶の中で心がへりくだっていました。G、彼はご自身を御父の御心に完全に服従させ、ご自身のために何を行うことも願わず、ご自身のために何かを獲得しようと期待しませんでした。ですから状況がどうであっても、彼は心の中に安息を持っていました。彼は御父の御心を持って完全に満足していました。H、主の区引きを追い、彼から学ぶことによって私たちが見出す安息は私たちの魂のためです。それは内側の安息であり、性質において単なる外面的なものではありません。愛、私たちが主の模範に従って主から学ぶのは、私たちの天然の命によってではなく、復活の中の私たちの命としての主によってです。エペソ4章20節、 しかしあなた方はそのようにキリストを学んだのではありません。21節、もしあなた方が真に彼に聞き、そして彼の中でイエスにあるあの実際に従って教えられているのであれば、 J、主の首輝きは御父の御心であり、彼の荷は御父の御心を遂行する働きです。そのような首輝きは負いやすく苦痛ではありません。またそのような荷は軽く重くありません。K、負いやすいというギリシャ語は、用いられるのにふさわしいを意味します。ですから、良い、親切な、柔和な、温柔な、容易な、楽しいを示し、過酷な、厳しい、険しい、苦痛の反対です。L、私たちは、私たちに対する主の首輝き、御父の御心を追い、彼から学ぶなら、私たちの魂に安息を見出します。神のエコノミーの首輝きはこのようです。神のエコノミーにおけるあらゆることは重荷ではなく享受です。
ローマ数字に、神の住まいの建造に関する長い記載の後、出エジプト記31章12節から17節で、安息日を守る戒めが繰り返されています。コロサイ2章16節から17節によれば、キリストは安息日の安息の実際です。キリストは私たちの完全さ、安息、平穏、完全な満足です。出エジプト記31章13節、イスラエルの子たちに語っていなさい。あなた方は必ず私の安息日を守らなければならない。それはあなた方の世々にわたる。15節。6日間は仕事をするが、7日目は完全な安息の安息日であり、エホバにとって聖である。A、幕屋を建造する働きの命令の後に、安息日に関する言葉が挿入されています。これが示すのが、建造する者たち、働く者たちが主のために働くとき、どのように主と共に安息するかを学ぶよう、主が彼らに告げたということです。B、もし私たちがどのように主のために働くかを知っているだけで、どのように彼と共に安息するかを知らないなら、神聖な原則に反して行動しています。1. 神が第七日に安息したのは、彼がご自身の働きを終えて満足したからです。神の栄光が表されたのは、人が神の形を持ち、神の権威が行使されて、神の敵サタンを征服しようとしていたからです。人が神を表現し、神の敵を対処している限り、神は満足し、安息することができます。2. 後ほど、第七日は安息日として記念されました。神の第七日は人の第一日でした。3. 神は人の享受のためにあらゆるものを備えていました。人は創造された後、神の働きに加わったのではなく、神の安息の中へと入りました。4. 人が創造されたのは、まず働くためではなく、神で満足し、神と共に安息するためでした。安息日は人のためにあるのであって、人が安息日のために作られたのではありません。C、出エジプト記31章17節は言います。6日の間にエホバが天と地を作り、7日目に安息し、憩われた。1、安息日は神にとって安息であっただけでなく、 憩いでもありました。2、神は彼の創造の働きが完成した後、安息しました。彼は御手の技を見つめ、天、地、すべての生き物、特に人を見て、非常にいいと言いました。3、神は人のゆえに憩われました。神がご自身の形に霊のある人を創造したのは、人が彼と交わりを持つことができるためでした。ですから、人は神の憩いでした。4、神は人類を創造する前、独身でした。神は人が彼を受け入れ、彼を愛し、彼で満たされ、彼を表現して彼の妻となることを願いました。神は未来の永遠において、妻、神、エルサレムを持ち、それは子羊の妻と呼ばれます。5、人は憩わせる飲み物のようであって、神の渇きを癒し、彼を満足させました。神は彼の働きを終えて、安息し始めたとき、人を彼の同伴者として用いました。6、神にとって第七日は安息と憩いの日でした。しかしながら神の同伴者である人にとって安息と憩いの日は第一日でした。人の第一日は享受の日でした。D、私たちが享受を得る前に、神は私たちに働くことを求めません。これは神聖な原則です。私たちは彼と共に、また彼に対して満ち満ちた享受を持った後、彼と共に働くことができます。1、もし私たちがどのように神と共に享受を持つか、どのように神ご自身を享受するか、どのように神で満たされるかを知らないなら、どのように彼と共に働き、彼の神聖な働きの中で彼と一になるかを知りません。人は神が彼の働きの中で完成したものを享受します。2、ペンテコステの日に、弟子たちがその霊で満たされたことは、彼らが主に対する享受で満たされたことを意味します。彼らがその霊で満たされていたので、他の人は彼らが葡萄酒によっていると思いました。3、実は彼らは天の葡萄酒に対する享受で満たされていたのです。彼らはこの享受で満たされた後、初めて神との位置の中で神と共に働き始めました。ペンテコステは第8週の第1日でした。ですから私たちはペンテコステの日に関して第1日の原則を見ます。4、神にとっては働いて安息することからです。人にとっては安息して働くことからです。
E、私たちは教会を建造するという神の神聖な働き、幕屋を建造する働きで予表されるを行うとき、私たちが神の民であり、神を必要としていることを示す印を帯びなければなりません。その時私たちは神のために働くだけでなく、神と一になることによって神と共に働くことができます。神は私たちの働く力、またロークする活力となります。1、私たちは神の民であって、神に私たちの享受、力、活力、すべてとなっていただく必要があるという印を帯びているべきです。それは私たちが神のために働き、彼を尊び、彼の栄光を表すことができるようになるためです。2、安息日が意味するのは、私たちが神のために働く前に、
神を享受し、神で満たされる必要があるということです。ペテロは彼を満たす神、すなわち彼を満たす霊によって福音を述べ伝えました。ですからペテロは神の道路者であるという印を持っており、彼の福音の述べ伝えは神にとって誉れと栄光でした。3、神の民として私たちが帯びなければならない印とは、私たちがまず神と共に安息し、神を享受し、神で満たされているということです。それから私たちは、私たちを満たす方と共に働きます。さらに、私たちは神と共に働くだけでなく、神と一である者として働きます。4、私たちは神の民に語るとき、私たちの主が言葉を供給するための私たちの力、活力、すべてであるという印を帯びることを常に求めなければなりません。F、安息日を守ることはまた永遠の合意、あるいは永遠の契約であり、私たちがまず神を享受し、神で満たされることによって、それから神のために、神と共に、神との一の中で働くことによって、神と一であることを神に保証します。1、私たちが自分自身で主のために働いて、彼を飲んで食べることによって彼を取り入れ、享受することがないのは、厳粛な事柄です。2、ペテロはペンテコステの日に語っていたとき、内側でイエスに預かり、彼を飲んで食べていました。G、安息日はまた性別の事柄でもあります。私たちは主を享受し、それから彼と共に彼のために彼と一になることによって働くとき、自然に性別され、属的なすべてのものから神へと分離され、神で浸透されて、肉的で天然的なものはすべて置き換えられます。H、生涯生活の中で、私たちは多くのことを行っても、まず主を享受することがなく、また主と一になることによって主に仕えることがないかもしれません。そのような奉仕の結果は、霊的な死と体の交わりを失うことです。愛、神の住まいに関するあらゆるものは、私たちを一つの事柄に導きます。それは主の安息日と、その安息と憩いです。生涯生活の中で、私たちは幕屋の中におり、幕屋は私たちを安息に導き、神の定められた御旨と彼が行ったことに対する享受に導きます。J、幕屋とそのすべての調度品を建造する働き、紹介を建造する主の働きを予表するは、神に対する享受をもって開始し、その期間継続して神を享受することによって、憩いを持つべきです。このことが示すのは、私たちが神のために働くのは自分自身の力によってではなく、神を享受することによって、また神と一になることによってであるということです。これが私たちの霊の中の内なる安息としてのキリストをもって、安息日の原則を守ることです。